それでは、主の平和という題で説教させていただきます。キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の姿を表されてあるように、私たちのうちにもお望みください。私たちは挨拶によってお互いの関係を開始します。初めてお会いする時も、また朝に再び顔を合わせる時も、私たちはさまざまな挨拶語を用いてお互いを確かめ合います。礼拝の中でも平和の挨拶といって、お互いに主の平和を確かめ合うひとときが持たれます。挨拶語にはさまざまな言葉が用いられます。おはようございます、こんにちは、ご機嫌いかがですか、ようこそ、おめでとう。これらの言葉の中には、現実的な意味は持たないで、単に励ますことや景気づけのために用いられる場合も多いかと思います。例えば、おはようございますという言葉のその厳密な意味を考えても、あまり埒が明かないということであります。ところが、この挨拶語が具体的な意味を失って、慣用的に発せられる言葉になっているという、そこのところにこそ、この挨拶語の効果が見出されるのではないでしょうか。例えば、落ち込んでいる人が昼ごろ暗い気分で目を覚ましたときに、隣にいる人からおはようございますと挨拶されたら、なんとなく朝の光の中で少しはつらつとするような気分にさせられるかもしれません。さて、私たちが外に出てマスクをつけるようになってから2年近くが経ちます。このマスクというものは、実に挨拶をすることの妨げになるのではないかと私は思っています。第一、顔がマスクで隠されているために、誰が誰かを認識することが、素顔のようにはすんなりとはいかないのです。そして第二に、たとえ声を発して挨拶をしたとしても、口が覆われていますので、その挨拶語がストレートに相手の耳に飛び込んだ気がしないのです。ここのところが寛容でありまして、挨拶語というのは確たる意味を持たず、ただ相手を励ましたり慰めたりするような言葉ですから、なんといってもその音声が相手に直接、生で届けられることが肝心だと思うのです。願わくは早く私たちがマスクを外して出歩くことができるようになりますようにと祈ります。さて、今日のルカ福音書の聖書箇所に、マリアはザカリアの家に入ってエリザベトに挨拶した。マリアの挨拶をエリザベトが聞いた時、その体内の子が踊ったとあります。ここに出てくるこの挨拶という言葉は、聖書の中で平凡な言葉ですので、あるいは読み飛ばしてしまうかもしれません。しかし、実はここに出てくるこの挨拶という言葉には重要な意味が秘められています。ここで聖書は、挨拶というのがどういう働きをするのか、人を励ますことなのか、あるいは 喜ばすことなのか、あるいは悪い意味で呪いの言葉になってしまうかなどを定義づけしているのです。今日の聖書箇所の少し前、28節からに、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられると記してあります。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだと記されています。この時、挨拶というのが実に喜ばしい定義づけを与えられたのです。つまりここで出てきます、おめでとうというのは、ギリシャ語では快礼、快礼、喜んでくださいという意味ですが、この意味こそが挨拶の言葉となったのです。このことがどれくらい喜ばしいかと言いますと、例えば今の日本では隣の人に挨拶するときに、おめでとうと言って挨拶するのは、相手の誕生日ですとか、あるいはクリスマスの時とか、正月三が日かなど、ある特定の日に限られています。ですから何の祝い事もない平日に隣人におめでとうなどと挨拶したら、はてな、一体どんないいことがあったのと問い返されるのがオチでしょう。ところがこの快礼、喜んでください、おめでとうというこの挨拶語は、1年365日四六時中用いることができる挨拶語なのです。こんな喜ばしいことはないでしょう。今の日本にも人を四六時中このように喜んでくださいと励まし祝うことができる、こんな挨拶語があれば、この世の中もどんなに明るくなるか知れません。さて、この快礼、喜んでください、おめでとうという挨拶語は、神様が私たちに与えてくださった言葉です。ですからマリアがエリザベトに快礼、喜んでくださいと挨拶をしたときに、それをマリアの体内にいる神の子イエス様もバッチリと耳にして、そうしてその体を踊らせることによって応答されたのでした。そしてこの万能の挨拶語は、次々に良い連鎖反応を起こして人々に伝わっていきます。イエス様が喜び踊ったのを聖霊によって感じたエリザベトは、あなたの挨拶のお声を私が耳にしたとき、体内の子は喜んで踊りました、主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょうとマリアに言いました。私たちはこの成り行きから言葉の誕生の神秘に思いをいたすことができるでしょう。つまり私たちは言葉の意味を、人間なりによく考えて、それを正確に定義したと思って、その言葉を用いてみても、あんまりうまく意味が通じないということが起こります。それに対してこの快礼、喜んでください、おめでとうという言葉は、まるで創世記の初めに神様が光あれと言われて光があったように、私たちを悲しみの極みから救い出し、喜び踊るものへと変えてくださる働きをしています。そして このクリスマスに私たちすべての人間に与えられたイエス様もまた神の言葉そのものであります。マリアは神の子イエス様を体内に宿してこの上なく幸せであり、今から後いつの世の人も私を幸いなものと言うでしょうと主なる神を褒め歌いました。神の子を宿した幸せというのは少なくとも男にはわからない幸せでありましょう。しかしイエス様は私たちすべての人間に御言葉を与えてくださっています。その御言葉はルカ福音書の11章27節からに記されています。ルカ福音書11章27節、イエスがこれらのことを話しておられると、ある女が群衆の中から声高らかに言った。なんと幸いなことでしょう。あなたを宿したたい、あなたが吸った乳房は。しかしイエスは言われた。むしろ幸いなのは神の言葉を聞きそれを守るものである。ここにはイエス様がよくなされる比較表現が用いられてまして、日本語ではむしろという接続詞が使われています。このイエス様の御言葉はあなたを宿した鯛、あなたが吸った乳房であるマリアは幸いではなかったという意味ではありません。そうではなくて、神の子を宿したマリアは誰よりも幸せであったが、彼女よりも神の言葉を聞きそれを守る人の方が幸せという、論理的には矛盾ではないかと思われるような言葉を用いて、イエス様は私たちすべての人間がマリア以上にこの上なく幸せ、幸いであることを言われているのです。私たちは誰しも男も女もイエス様の言葉を信じて神の言葉を聞きそれを守るものとされることができます。どうかこの私たちに与えられたイエス様の幸せを私たちが信じ守るものとされ、このクリスマスの時にその大いなる喜びをすべての人と分かち合っていければと願います。ではお祈りをお捧げいたしましょう。天にいらっしゃる私たちのあれみ深い父なる神よ、今日はこのアドベント第四主日、クリスマス主日礼拝に私たち兄弟姉妹を教会の礼拝へと招かれ、共にあなたを賛美できます幸いに感謝します。私たちは全く闇に支配されているこの地にあって、今悲しみと苦しみの中で喘いでいます。そしてこのクリスマスの時に誠の光であり私たちの唯一の救い主である御子イエス・キリストを待ち望んでいます。どうか私たちを御子を信じる者とし、最後の時に喜び踊る天の国に入れるようにしてください。あなたは悔い改める者のすべての罪を許し、この母なる教会にあって私たちを守り祝福し、最後まで導いてくださる ことを信じます。今も生きておられる、そして私たちを支配されておられる御子キリストは、私たちが闇の中に死ぬのではなく、光のうちにこの世を去った後も永遠に生き続けることを望んでおられます。どうか私たちが主の十字架に向き直り、この世の偽りから解放されて、御子が与えられる永遠の命の道を歩んでいくことができるようにしてください。私たちはこの世に生まれた御子キリストにすがり、彼と共に暮らしていく生活を送り、この世にはびこる孤独から解放されたいと願っています。主キリストは誠の神の子、神の愛の人であります。どうか私たちが各々の心の中に彼をお迎えして、愛情豊かに日々の生活を送っていくことができますように。父と聖霊と共に一体であり、世々に生き支配されておられる私たちの救い主イエスキリストの御名によって祈ります。